お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は麻酔科の上里幸太先生、いいですか、麻酔科で。
はい、そうです。
幸太先生をお迎えして、全身麻酔の後に我慢してほしくないことについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。麻酔科学講座の上里でございます。
はい、先生、全身麻酔とはからいきましょうか。
そうですね、はい、全身麻酔、皆さん手術室で手術を受けるとなった時には、大体、眠って次起きたら終わってるみたいな。
そうですね、
そういう感じですよね。
体験の方を聞いてもそうおっしゃってました、
はい、だと思います、はい、うん、そうなるように我々はやっています。実際全身麻酔っていうのはただ寝るだけではなくて、実は寝る以外に痛みを取ったり、あと体が手術中にですね、変に動かないようにしたり、といったことをしています。なのでこの3つですね、意識をなくして、痛みをなくして、体を動かなくして、安全に手術をやっていくというのが全身麻酔に求められていることですし、我々はそれを実践しているよということですね。で、
実際先生、麻酔、全身麻酔となると、やはりその人の体型だったりとか、そのなんかいろんな気温の、病気だったりとかで、はい、麻酔の量だったりとか種類とかって変わってくるんですよね。
変わります、変わります。これが非常に重要で、やはり患者さん その体調、あるいはその元々持っている病気、ご病気ですね、そういったのに合わせてその麻酔のお薬というものは変えていきます。ただやはり一番重要なのは麻酔して手術を受けていただくということが一番重要ですので、そこを達成できるように考えるのが一応我々の仕事ということになってますね。
はい、そうやって、麻酔、先生、これ安全ですよね、もちろん。
あ、そこですよね、そうなんです。この麻酔というのは手術でもそうなんですけど、麻酔受けて何か起こるっていうことは皆さん普通考えてないと思うんですよ、麻酔は安全に、寝たら次起きるんでしょうというふうなのが普通の考えでしょうし、ただ中には本当にこれで終わってあと目覚めますかというふうに聞かれる方もいらっしゃいます、
はい、
で実際日本麻酔科学会では全国の麻酔でどれぐらいそういった命に関わることが起きてるかっていったことがですね、もう20年ぐらい実は前例調べています。で、どうすれば危ない、どうすればより安全になるかっていうことをですね、ずっと毎年毎年報告し続けておりまして、一番 最新のデータというか、あるデータでいうと200万件ぐらい、年に200万件以上の手術を調べた結果、命に関わる合併症が1000人ぐらい起きてますよって。つまり、1万回手術をすると、2回ぐらいですね、1万人につき2人ぐらいそういった命に関わる合併症が起きうる、それはあくまでも起きてしまうということではあるんですけど、それが直接さらに命を失うということになると、さらにその100分の1ぐらいになりますので、
確率はかなり低くなる、
さらに低くなります、なので全身麻酔を受けることでやはりいろんなことは起きますので、起きないようにっていうのをずっと調べ続けていて、実際どんどん安全になってます。この合併症の発生確率は世界的にいろいろな学会で調べてるんですよね。ヨーロッパだったりとかアメリカだったり、と比較しても実は日本の方が安全であるというデータがたくさん出てますので、やはり皆さん麻酔は安全になるように我々調整してますので、安心して麻酔受けていただきたいなと。
先生、これある意味日本のこの麻酔科の医師が優秀だということでしょうね。
だと思いますが、そうです。
だって使われてるお薬は一緒じゃないですか。それの、いい塩梅を、
そこです、その塩梅です ね、
ですよね。
そうです、患者さんに合わせていかに我々が調整するところかっていうところを、うまく、それは琉球大学だけではなくてですね、全国のその麻酔科 医師あるいはそれが外科の先生と一緒にやってるから協力してですね、こんな患者ですよとか、あるいは内科の先生方から情報をいただいてとか、そのあたり の, その情報共有というのが、まあ、うまくいっているからどんどん安全になっているんだろうとは思います。
そうですね、あの先生方、まあ、留大病院の先生方皆さんおっしゃいますが、本当にこうチームであの取り組んでいるということをおっしゃってましたので、本当にこれは、うん、あの単独ではできないことですよね。
そうですね、単独で一人 の, その優れた、うん、例えばお医者さんがいたからといって、うん、その最後の最後までですね、安全な医療を提供するということはできませんので、まあ、成果としてやはりその手術あるいはその手術の前からですけども、まあ、介入できるだけやっていってですね、安全な医療を提供できるように、まあ、これからもやっていくということになると思います。
はい、先生、今日のテーマなんですけれども、この全身麻酔の後に我慢してほしくないことってなってますが、実際その全身麻酔をした手術後
はい、言いにくいですよね、
すいません。
いやそうなんです、うん、こう手術して、大体あの麻酔が始まって、麻酔終わって目が覚めて病棟に帰ったら、あとはもう麻酔とは関係ないよと皆さんも思われるかもしれないし、あのそう思ってしまうのもしょうがないかなと思うんですけど、実はあのやはり麻酔は手術中だけではなくて、手術終わった後もですね、うん、あの我々麻酔科の方は関与していきたい、患者さんとですねコミュニケーションを取っていきたいと思ってまして、あの先ほど言ったようにあの麻酔ってどんどん安全になってきてるんですね。そうすると我々麻酔科提供する麻酔科の方としても、やはりこうクオリティですね、質、患者さんの満足、あるいはその手術受けて安心して手術受けれた後にですね、あのなんていうか何事もなく終わるだけではなくて、うん、あの問題なく気持ちよく終わって、あよやってよかったと思っていただけるようなこうクオリティを上げていくっていうことを、まあ、今みんなで頑張っているということになります。
先生、そのでも術後にやっぱりこうあのクオリティを上げていくっていう中で懸念されているのは、あの、まあ、皆さんね想像していただきたいんですけど、一番間近で身近で麻酔を歯の麻酔とかって一番身近じゃないですか、はい、でその治療した後に麻酔が切れる頃になったら痛みが出てきたりとかっていう違和感があったりとかっていう、はい、まさしく全身麻酔もその後のその感覚っていうのがあるわけですよね。それを抑えていくっていうことですよね、先生、今おっしゃってるの
は。その通りです。やっぱりその手術終わったからあとはもう頑張ってねっていうことではなくてですね、うんうん、あのやっぱり我々の方としてもその痛みというものを取っていきたいし、うん、まあ、それ以外のことでもあの様々な問題が起きるんですよね。
どういった問題があるんですか？
一番、うん、あの我々が今避けたいというか頑張ってどうにかしたいなと思っているのがあの吐き気ですね。
吐き気
です、うん、この手術と吐き気って、例えばお腹の手術をやった後だと吐き気が出てもおかしくないというか、うん、そういう感じがあるかもしれないんですけども、この全身麻酔するだけで実はあの吐き気が出まして、うん、例えばお腹の手術ではなくて、例えば足の手術とか、うん、手の手術といったような全然お腹と関係ない場所の手術を受けてもですね、患者さんによってはあの気分が悪くなったりする方がいらっしゃいます、うんうん、例えばその吐き気っていうのは実は患者さんにとってはあの全然良くなくて、うん、手術終わった後にアンケートを取ると、実はあの痛いのが嫌だったっていうこの記憶というか、そういった思い出よりもですね、吐いてしまったっていう記憶の方がもうこの手術受けなければよかったと思うほどに、あの術後の患者さんにとってはですね、満足度を下げる、患者さんにとっても本当に不快な記憶になってしまうというのがこの吐き気なんですよね。
そうなんですね。いや、私もあの吐き気というとすぐ思い出すのが、もう私も小さい子からだったんですけど、乗り物酔いがすっごいひどかったんですよ。
それですよね。これがですね、実はこの手術終わって後に吐きやすい人っていうのが、うん、実はいくつかあのそのリスクファクターっていうんですか、危険因子、吐きそうな、こんな人吐くよとか、こんなことしたら吐くよっていうの分かってるんですよ。でその一つが、はい、あのその乗り物酔いしやすい方、そういう方は、うん、あの結構な確率で吐くということが分かっています。
先生、それってあの乗り物酔いしやすい方って三半規管っていうんですか、はい、このバランスを、ね、そこが少しちょっと弱いというか、なんて言ったらいいんですかね、狂いやすいからっていうようなの聞いたことあるんですよ。それは関係ないんですか？
そうですね、そこはちょっとまだね、なんでその
乗り物用意するか
乗り物用意した人が履きやすいかわからないし、うん、この乗り物用意しやすい人のその三半規管と、うん、吐き気のその麻酔によってその三半規管がどうなるかというところはちょっと、う
ん、まだわからない、
わからないですね。
ただ多いということが分かっている。
はい、他にもいくつかあります。
そうなんですね。乗り物
乗り物酔い、ただあと他にもありますよ、この気分が悪くなりやすい人っていうのは他には女性で、うん、
はい、
さっき言った乗り物にしやすくて、はい、タバコを吸わない、そしてあの若い方っていうことで、
今3つまでは当てはま
った、最後のところまで4つ目まで当てはまったかなと思うんですけど、
4つ目は
この4つのファクターあるんですけど、さすがどれもなかなか変えれないですね。トレーニングして、
いや、あの難しいですよ。
トレーニングして
女性が男性になるわけもないし、なれないし、乗り物酔いもね、
そうなんです。
お薬で抑えることはできても、もともとのこの酔いやすい体質は変えられないし、
そうなんです。
喫煙しろというわけにもいかないし、
は
い、な
実はあの麻酔科としてはですね、実はの手術前にはタバコは止めたいんですね。
はい、
タバコはまた別 の, あ の, あの手術中の合併症を増や
リスクがありますもんね、
増やしますので、うん、避けたいんですよね。
いや
手術前に吐き気を止めるために
それをやった
らタバコ始めてくださいはちょっとありえませんので、
おかしいですもんね。
なので我々としてできることとしてはですね、うん、あのお薬 の, その使う種類、先ほど言ったようにですね、はい、いくつも薬ありますので、使う種類を変える。
あ、そうなんです ね,
そうですね。
こういうタイプの人にはこれがいいっていうのがあるわけですね。
吐きやすい、そういった吐く可能性が高い、気分が悪くなる可能性が高い患者様たちには、うん、あのこういった薬を使うとそのリスクを下げられますよというお薬たちがあります。静脈麻酔というお薬ですけど、はい、点滴から入れるお薬をメインで使うことで、うん、あの吐き気を抑えることができますし、
はい、
あとはあの手術の時間がやっぱ長くなればなるほど患者さんの体にも負担がかかりますので、その手術の時間をまあ減らしてもらうと、うん、どういうふうにするかというと、例えば前もって準備をちゃんとやっておくとかですね、
うんうん、はい、
結局途中から道具を出したりしないでいいようにやる、あるいは、はい、
万全にね、
万全な準備をするとかっていう、あるいは麻酔が終わった時にすぐに手術を始めてもらえるように、うん、外科の先生とコミュニケーションしながらですね、うん、きっちり時間を少しでも短くするように、みんなで協力して、看護師さんも含めてですね、チームプレーですけど、そこも、はい、やっぱ早くする、やっぱそこがやっぱり一番、うん、あのできる予防としてはですね、薬をうまいこと行くであろう薬をまず選ぶ、うん、
はい、
で、リスクを減らすようなそういった手術を早く終わらせてしまうっていうことを一番我々としては努力はしています、
はい、
はい、
先生、最初にじゃあこの、 あの吐きやすい危険因子を持っているであろうっていう人たちも最初にこう問診であったりとかいろんなので、もう
そうです、必ず聞きます、
ね、
我々の方であの必ずあの、うん、女性ですかってよく多分聞かないと思うんですよ。
最近は分かんないですよ。
それはあのカルテに書いてますので、
そうですね、確かに書いてますので
大丈夫です、はい、あのそれ聞きません、
はい、
あのただあの年齢も聞く必要ないですよね、うん、あのわざわざあの、うん、47歳の人に47歳ですかって僕聞かれること多分ないんです、僕が手術を受けてもですね、
う
ん、
そうですね、
ただあの吐きやすい、その乗り物をしやすいですかとか、うん、タバコを吸われてますかっていったところに関してはですね、うんうん、あの問診していかないとやはり
分からないですよね。
そうなんです、うん、なのでそこら辺はやっぱり十分前もってですね、うん、話を聞いて、うん、あこの方は吐くリスクが高いというふうに考えた時には、うん、あのそういったあの吐きにくいであろう薬をまあ選択する、まあ、そこら辺をまあ微調整するのも我々の仕事ということになります ね、
は
い、
で、 でも実際そこまで予防してでもその後にやっぱり吐き気がひどい、例えば痛い、ね、寒い、いろいろ
ありますね、
出てくるわけじゃないですか。
そうです、そうです、はい、そこがやっぱりどうしてもリスクが高い方は、うん、気分が悪くなったりしますので、我々としてはその次、予防以外には、うん、あの最近ですね、治療ができるように実はなりまして、
治療
です。だからなのでその吐き気を止めるということですね、
はい、
あの今まではですね、メトクロプラミドっていうお薬があって、うん、あの1種類だけだったんですよ、うん、あの日本で使えるお薬が、あのそれが最近あの オンダンセトロンとグラニセトロンっていう注射のお薬が出まして、うん、出たというか使えるようになりまして、もともと日本で売られてるお薬だったんですけど、
はい、
このお薬が使えるようになったんです、
うん、
そのことで気分が悪くなる前にリスクが高い方には今例えば我々の病院ではですね、前もってそのお薬を、まあ、注射で起きる前に、うん、投与するっていうこともやってますし、
あ、いいですね、
はい、あるいはその追加で気分が悪くなったと言われて後から追加するっていったこともできます、
うん、
なのでこの気分が悪いっていうのは実は外から見てわからないんですよね。
わからないですよね。
我慢して我慢して吐いてしまってから気分悪かったんですって言われるんですよね。そうされると、言ってくれたら吐き気止め使えたのにっていうことがあります。なので我慢せずにですね、そこはぜひ我々の方に一声かけていただきたいな。それは、まあ、恥ずかしければというか、やっぱ仲がいい看護師さんに言っていただいても構わないんです。それでも我々の話は伝わってきますので、我慢はしないで伝えてほしいなと思います。
意外とね、我慢するんですよね、皆さんね。
ですよね。いや、やっぱりそうなんですよ。
しちゃうんですよ。
ですよ。やっぱ行ったらちょっと怒られるんじゃないかなとか、みんな忙しそうに動いてるから、もうちょっと自分が我慢すればっていうことで、皆さん結構我慢されるんですけど、
実は私も体験があって、そうですね、カテーテル検査を受けた時に左手首から動脈から入れて、はい、そこを止血するために圧迫
しますね。
それがめちゃくちゃ痛かったんですよ。
痛いですね、あれは。痛いです。
痛いですよね。
でも
痛いですよとは言われたから、これ我慢しないといけないと思って、そしたらもう頭も痛くなっちゃって、この痛みから、
はい、
もう我慢できないので、すいません、痛み止めくださいって言って、痛かったんですねって言われて痛み止めいただいて、それで少し良くなる。でもそれでも痛いから、もう外してくださいって言って
なりますね。いや、このですね、痛みっていうのは、この吐き気もそうなんですけど、はい、皆さん結構我慢されるんですよね。
しちゃったんですよ。
いや、これ実は
これしないでください、皆さん聞いてる方。
これ痛みはですね、絶対我慢しないでほしいんです。まず教えてほしいんですね。
ですね。
気分悪い、うん、痛い、
うん、
あと暑い寒い、
うん、
この3つが我々麻酔科としてもすごく気にしているところでして、
あと先生、しびれとかどうですか。
しびれもですね、
ですよね。
外から見てはわからないので、しびれてるんであれば、そこはやっぱりそれは看護師さんの方もかなり最近気にしていて、うん、やっぱり聞いてくると思うんですよ。
聞いてくれました。
こんなに聞くのって思うかもしれないんですけど、うん、さっきも聞かれたみたいな、
はいはい、
それぐらいやっぱり、うん、すごく気にします、
うん、
痛みとしびれ、これすごく神経として近いは近いんですけれども、うん、やっぱり痛みにせよ、このしびれにせよ、うん、我慢して、うん、傷が早く治ることは絶対ないんですよね。
そうなんですよね。
でも逆に痛み止め使うと傷の治りが悪くなるんじゃないかっていう噂というか都市伝説というかありますよね。
あるんですか。
なんか結構みんな、なんか痛み止め使うと傷の治りがみたいな人いらっしゃるんですけど、それは実はちょっと違うというか全然違いまして、うん、
はい、
むしろ痛み止め使った方が傷の治りは良くなりますので、
うんうん、
痛み止め必要な分はですね、ぜひ使っていただきたいんです。
そうですね。
いや、しびれもそうですし、吐き気もそうですし、もう何でも
寒気も全部、
いや、寒気もそうです。まずは病院にいますので、
はい、
家じゃないので
そうですね、
はい、
まあ、術後ですから、まだ入院してますからね。
そうなんです。術後で入院されてますので、特に手術の後は病院で看護師さんに、まあ、いろんな要望を言うことが仕事ですので、
言っちゃいけないというよ、なんかね、通常のこの業務より増えしちゃいけないとか思っちゃうんですよね。
忙しいんじゃないかなとか、みんなパタパタ動いて大変そうだな、もうちょっとしてから言おうかな、そこがですね、いや、そうなって、その我慢できなくなってから言われると、おそらく看護師のそっちの方が大変なの で、
そうなんです、ね、
ちょっと痛くなってきたぐらいで、すいません、うん、ちょっと痛いんですけどって言っていただけると、
うん、
あ、実はさっき痛み止め足しましたよとか、
うん、
あ、じゃあ今から良くなるんだとか、
うん、
あるいは あれだけ入れても痛いんだったら別の痛み止め足しましょうねとか、うん、そういった相談ができますので
これね、でもちっちゃい頃にこれぐらいの痛みは我慢しなさいとかってね、
あ、そうです、
言われて育っちゃった世代は絶対そうなっちゃうんですよ ね、
です
よね。
でもそれお家ですよね。
お家だからね、
病院じゃないんで
そうね、
そうです。病院は、病院ではそういう意味でのわがままはですね、言っていただいて
ですね、
で これだけ使ってこうだったらこれぐらいっていうことが、うん、だから逆に言うとですね、痛いって言っちゃうと痛み止め入れられるんじゃないかっていう人もいるんですよ。
逆に心配しちゃうんですか。そうなんです。
いるんですけど、逆に我慢できるぐらいだから今いいですよって言ってもいいんです。
うん、
なのでそこ のバランスも含めてですね、うん、コミュニケーションをぜひ取っていただいて、
そうですね、
見えないっていうところがまた、うん、検査で分かれば、うん、またこの人我慢してるとかって看護師さんで気づいて勝手に薬を追加したりできるんですけど、痛みに関してはできないので、ぜひ隠さずにですね、過去形で言わないでいただきたいんですよね。
現在形でね、
現在形で現在進行形で、今痛いんです、昨日痛かったですわです、本当にもう、昨日言ってくれたら痛み止めもっと使ったのにっていうことよくありますので、そこは我慢せずに教えていただきたいなと思います。
いやでも本当に今ねラジオお聞きの皆さん、我慢せずにですね、きちっと今の状態を伝えてください。
ぜひお願いします。
はい、そうすることでね、より良い治療が受けられて、さらに早くね、はい、その術後も回復していくということですのでね、先生、はい、よろしくお願いします。先生、以上でよろしいでしょうか。
そうですね、我々としてやっぱりこう手術の後ですね、質を上げていって患者さんに満足していただきたいと思ってますので、やっぱり気分が悪い、痛い、あと厚井さんも我慢せずに、まずは看護師さんで構いません、わざわざ我々探す必要ないですから、はい、誰でもいいので近くにいる人に教えてください、ということでお願いします。
わかりました。本日は琉球大学病院麻酔学講座の
それでいいですか。はい、それでお願いします。
上里幸太先生をお迎えして、全身麻酔の後に我慢してほしくないことについてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.